2025年度を迎え、最初の主の日を迎えました。本日はすぐる教会総会で選びました2025年度の聖句に共に聞いてまいりたいと思います。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あるテレビの時代劇で、それが大変面白くて、つい原作者をたどってまいりました。そこに今まで気がつかなかったある女流作家とその作品に出会うこととなりました。その作家は高田香織という作家で、 NHK の時代劇で身を尽くし献立帳とか、あるいは商い正殿金と銀などの番組として放映されておりましたが、実はこの方のデビュー作となる出世花という小説があるのです。主人公の、これ時代劇でありますが、主人公の娘は武士の娘でありましたが、母が男と出奔してしまいまして、父が仇討ちの旅に娘を連れて出たのであります。しかしついに行き詰まり、食べるものもなく行き倒れになって、父は死んでしまいました。娘も今にも死にそうになっていたところを、危うく寺の住職に保護されました。その住職の寺は、死者を火葬する寺であったのであります。江戸時代には公的な火葬場がいくつかあるほか、いわゆる民間の火葬する設備を整えている寺がわずかにあったようであります。その一つであったということです。そこで保護された娘は、亡くなって葬儀が依頼されて火葬に伏すために、お寺に運ばれてくる人たちを、亡くなった方々をいわゆる湯灌する、お湯の湯に、これ何と説明していいか難しい感じですが、山水の湯灌するという言葉があります。湯灌する仕事を手伝うようになり、やがて三枚ひじりと呼ばれるプロになっていくわけであります。湯灌というのは、初めて、仏教用語としての意味を知ることになりましたが、広辞苑を引きますと、湯灌とは納棺する前に死体を清めることとありました。今では亡くなった後の亡骸の手当は、基本的には病院の看護師さんたちがやってくださり、その後いわゆるお顔や髪や衣服をきれいに整えていくのは、葬儀社の人がしてくれるようになっております。武式では納棺師と言われる人がいて、2008年の映画送り人のように、納棺師、湯棺師の仕事をしているケースがわずかながらまだあるそうであります。時代劇の話ですから、その話の中では寺の境内の中で 大きなたらいの中に、水と湯を張って、そこに亡骸を浸し寝かしながら体をきれいに洗い清めていく。そしてその体内にあるものも、出されてしまいますから、それをきれいに拭い取り、体を洗い、そして、最後はですね、まあ、男性の場合髪をきれいにこう剃り落として、で顔の手当てまでするわけです。もう頬がこけて痩せ細っている人には、それこそ今でも、葬儀社の方がしてくださいますけども、綿をこうお口にお詰めして、少しこう頬が生前のようにふっくらとするようにしてみたり、あるいは女性であれば、紅をつけてお化粧をするようなことをしたりするわけであります。最初はお手伝いであったわけですが、身の振り方が問われていく中で、この娘は出家すると言い出しましたが、その住職は、お前は三枚ひじりとなりなさい。この三枚というのは三つの味と書いて、そして聖書の聖と書いて三枚ひじり。まあ一つの故障になるわけですが、そういうふうになるわけでした。でまあ、この娘をめぐっていろんなドラマが繰り広げられることになります。改めてこの湯冠というものについて気づかされるものでありました。実は私のことで申し訳ありませんが、あの 3.11 の年の5月、2011年の5月に私の父が天に召されました。その時のことを思い出したのです。北海道の、まあ、田舎ではありませんでしたが、そこの葬儀屋さんがいわゆる納棺師の方を手配してくださいました。そして、ある部屋で棺の前にその亡骸が横たえられていて、そして家族親族がこの対面する形でずらっとこう椅子に並んで座っている。でその場でまさにあの送り人の映画の通りです。納棺師の人が、その亡骸の手当てをしてくれるわけです。体を湯につけることはさすがに現代ではいたしませんが、体をこうきれいに拭いてって、着るものもこう着替えさせていく。でそれを、遺族たちが直にこの肌を見ることがないように上手にこう隠しながら拭いたり袖を通して、やっていくという、まあ、そういう、お仕事であります。私はそういうのに今まで経験したことがなくて、目の当たりにして一体これは何なんだと思いました。私にとったら、私の父の亡骸をまるで親族やいろいろな人の前で見せ物のようにして、父の亡骸が扱われるのに対して言いようのない激しい怒りが湧き起こってきて、やってる最中にもう立ち上がってやめてくれと、やめてくれと言って中断させ、親族一同をみんな悪いけど部屋から出てってくれ。でその納棺師の方には、誠に申し訳ないけども、そちらで丁寧に手当てをして済ませてくれと頼みました。当時私は湯冠になることの意味も知らず、またあの納棺師という人の仕事がどういうものであるかも知らず、あの納棺師の方には本当に失礼してしまったと後で悔いました。 かの高田薫氏の出世花という小説の中で、その住職和尚が三枚ひじりとなる娘に言うのでした。湯勘はな、前世の苦しみを洗い流し、来世への生まれ変わりを願う大切な儀式なんじゃ、と。汚れ、痛み、苦痛、悲しみ、恨みなどで、人間の亡骸は決して美しくありません。病に傷んで苦しんで、あるいは事故や残念な不幸な事態の中で傷を負ったり歪んだり、でもその湯勘師とか納棺師と言われる人たちは、その亡骸を丁重にほぐしながら体をきれいにし、必要であれば傷を縫い合わせて閉じ、先ほども申したように頬に綿を詰め、化粧をし、痛みに歪んでた顔が穏やかに安らかな顔に変えられて、そして清らかに旅立っていけるように、まあ、手を貸すのが湯勘師の仕事だとありました。きっとあの時の湯勘師納棺師の方もそういう思いでしてくれていたのだと思って、私の無知と配慮が足りなかったことを後悔しました。聖書の方に話をいきなり飛ばしますが、先々日の使徒言行録の御言葉の中で、ダマスコのアナニアという人が主に出会い、主に選ばれたこのパウロに対して最後こう言いました。立ち上がりなさい。その方の名を唱え、洗礼バプテスマを受けて罪を洗い清めなさい。と。洗うということが出てきていたのです。我々には洗礼が天国に向かうための洗いであります。ですから死んで、お葬式の時に洗うということは、我々の信仰においては必要はないんです。ただもちろん、地上の生を終えて葬る時には、その亡骸を丁寧にきれいにいたしますが、いろんな手当てももちろんいたします。でも、キリスト教信仰においては、そこに宗教的な意味で清めていくということはないのです。洗礼を受けて救われている者はすでにその洗礼において全く洗い清められた、聖なる者、聖徒とされているからであります。洗い清められて、神のことせられ、今日の申命記の言葉で言えば、神の宝とせられている。しかしであります。我々は洗礼を受けた後にも罪を犯し、汚れてしまっている自分を嫌というほど自覚しております。一体どうしたらいいのでしょうか。中世では、煉獄というものを考えて、そこで死んだ後、煉獄に行って、洗礼を受けた後の罪の 罪を、罪滅ぼしをする罰、苦しみを受けて、その上で天国に行くって考えたんです。それを利用して金儲けをしようとしたがために、まあ、それが宗教改革の引き金にもなったとも言えるものでありました。では改めて我々はどうしたらいいのか。それは、神様の御前に立ち返り、神様の御前に立つことであります。言い換えるなら、礼拝に帰ってきて、主の言葉の前に立つことです。これは、復活信仰がなかったら、この問題は解決しないんです。洗礼受けた後、皆さん苦しむじゃありませんか。ああ、クリスチャンなのにまたこんな罪を犯してしまったと言って、その苦しみと悩みを本当に解決するのは復活のキリストがおられるという復活信仰です。復活の生きる主より何度でも新しく何時の罪許されたりとその御声御言葉を聞くのです。ポイントは許しが復活し今も生ける主イエスから直に告げられるということであります。何か幻想のように見えたり幻聴のように聞こえたりするのではありません。聖書の御言葉が聖霊の助けによって心の内に響き渡ることになる。主の許しの言葉、あなたの罪は許された、聖書の中で何度か出てきますよね。あの罪の女と言われる人も、あの長い髪を熱して涙でイエス様の足濡らして高価な香油でねやって拭ったあの女性にも主は言われましたよ。あなたの罪は許されたって。あなたの罪は許されたというのは過去形のように聞こえるけれども、実はこれは完了形という形で言われている。つまり過去も今も許されているのだという言い方であります。この言葉を礼拝の旅ごとに復活の主よりいただく。その時我々はただ悔い改めるしかない、ひれ伏しぬかずくしかない。しかしその我々を復活の主こそが引き起こしてくださるのです。今日のこの私があなた方を選んだという主イエスの選びとは、主の十字架の洗いを受ける選びと言えるのではないか。許しをいただくとは、これまで数えきれないぐらい聞いてきて私も語ってきた。しかし許しというのは、下手したら気持ちの問題で収めてしまおうとすると、その罪の過去がまた取り沙汰されたり話題になるだけで、その罪はうずき始め、許されたはずなのに痛み出すのです。罪の許しとは洗いである。洗うこと。主の選びとは、その洗いを受ける者として選ばれるということ。洗礼によって、主の十字架の洗いを受けるときに、それはすべての罪の斜めから許され解かれていくこと。この地上で縛られていた諸々の斜めから解かれること、自由にされること、 そのはずであった。しかし私どもはの感覚は未だに縛られていると思っている。もしかしたらそれは自分でそのようにして自分でそう決めつけているのではないだろうか。今日の年間聖句に選んだこの私がお前を選んだというこの主の選びに応える、洗いの恵みに応えるのは委ねることであります。委ねるとは自分本位の自分勝手な感覚で握りしめているこだわりを手放すことであります。こだわりというのは自分なりの判定とか自分なりの判断とか価値観とか思いとか、それをもうギューッと握りしめているではありませんか。そのこだわりを手放す。しかし残念ながら自分の力ではこの委ねることさえできない。助け主なる聖霊の助けがいるわけです。主は言われた、求めよさらば与えられんと。求めようではないか、必死に祈り求めようではないか。我らは主に選ばれ現れし幸いなるもの、今も子よと呼ばれ、お前は私の宝だと告げられる幸いに心から感謝し、同じ選び同じ洗いを受けた者の一員として、あるいは今まさにその選びと洗いに招かれている者として、声を合わせ褒め歌を歌い、祝祷のうちに各々の持ち場に勇気を持って立ち上がりたい。今求道している方々には何度も聞いていることであるはずでありますが、今日新しく復活の主が告げられる言葉を心に刻んでいただきたい。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私があなたを選んだということは、この後の十字架はあなたを洗うための十字架なんだということ、そして復活の主が我の選びと洗いを受けて我に従えと招いておられるのをしかと聞き取っていただきたい。心よりそうお願い祈ります。